皆さんこんばんは、ペルペルペルセです。さて、これはもう、もしかしたら明けましておめでとうになってるかもしれませんけれども、さあ、今回もですね、前回に引き継ぎまして、今度はですね、銀座百年大学のプロジェクトにも参加されてるというですね、で、日本全国もいろいろ回られてるという、もちろん皆さんご存知のあの方です。攻めの節約の作者で我々、あられるこの方でお名前どうぞ。
はい、お世話になってます。部下でございます。
部下さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、前回と言いますか、一本前ですね。これまた、結構盛り上がりまして、部下さんは今、ちょっと、はい、ただ日本をバイクで回ってるだけじゃなくて、なんかちょっといろいろこう、はい、生産者と繋がったりもしながら、ちょっとなんかそこで、はいはい、新たなルートを作ったりとか、そういうちょっと、はい、おー、なるほど、そんな旅の楽しみ方もあんねんな、みたいな。
あそう、ね。
いや、一昔前では考えられませんでしたけど、今、本当に流通と言いますか、もう本当にもう、何ですかね、こう、すぐに、もう運んでもらえたりするのが、もう発達しましたから。まあ、まさに今、そういう旅をしながらの新たなネットワーク作りというか、つながりというか、それは結構注目すべき旅の新しいスタイルですね、それは。
そうですね、あれですかね、フリマサイトとか、まあ、メルカリとか発達したおかげで、うん、あれですよね、かなりそういった、たところからも薄く利益が薄くけど利益は取れるので旅のなんですかね旅費に補填できるとかっていうのはありますよね。
まあまあそういうような楽しみをまあどんどん今やられてるって方なんですけれどもさあうぶかたさん今回なんですけれどもさあうぶかたさんとしてはね今じゃあまあまあ2021年が終わり2022年は部下さんの方からまだちょっと海外はどうのちょっとまだ行ける雰囲気ではないかちょっとまあ日本をこう奥深掘りしながらいろいろ行こうかなというのがありましたけどもさあこのコロナもありましたのでこれによって部下さんまたまあまあ今は日本深掘りされてますけれどもさあもうこっから例えば仮に10年先とかに向けてどうですか今までの自分のこのプランとか人生プランとかについて変更とかちょっとこの辺変わってきたとかこの辺いかがですかね。
まあなんか行ける環境ならばそれは世界一周も行くし東方とか行くしあとインド、うん、パキスタンネパールとか。で、そこに2ヶ月、3ヶ月回るとか。
はいはいはいはい、はい。
はい。何個かやりたいプランがあるわけですね。例えば南米、中米に行って、スペイン語を1ヶ月か2ヶ月で。
言うてましたね。はいはいはい、はい、はい。
あそこをぐるぐる回るとか。まあ、まだやりたいことがあるんで、まあ、体もね、定期的にジム行って動くようにして、メンテナンスしながら、なんですか、先延ばしに対応できるようにはしようと
は。はいはいはいはい、はい。はい、うぶかたさん自身じゃ健康にもだいぶ気を使われてるんですか。
そうですね。やっぱ、何ですか。不健康でね、例えば50歳から100歳まで生きる50年間と、健康に1、まあ、例えば1ヶ月5時間でもな、多分1日30分でも時間投下して、健康で例えば100歳まで生きるんだったら、もう全然健康寿命の長い方の方が人生豊かになるわけじゃないですか。
今じゃあ、うぶかたさんはジムにも行かれたりしてるんですか。
そうですね。本格的、前は、現役内本格的なジムに、ゴールドジムにずっと通ってたんですけど、はいはいはいはい、まあ今はもう、4キロぐらい何ですか、筋肉が落ちて、で、スーツもだいぶ、ゆるゆるになっちゃって、買い直さなきゃいけなくなっちゃって、
ね。はい、はいはいはいはいはい。
で、まあ、ワイシャツとかもまあ、もうこの間、何ですかね、すごい、まあ本に出てるようなコーディネーターと知り合って、その方に銀座でお買い物付き合ってもらって、ワイシャツからは、スプーツから、何ですかね、靴とか買って、買ってっていうのはまだ届いてないですけどね、はい。3月の、旅行から帰ってきたら受け取りにって。
ああ
。まあ、ただ、そういう状態ですけど、これ以上筋肉を落とさないように、1回かに、1回か2回はジム行ってるし、時間がプッてあったら腕立て伏せをしようかなとか。
今、うぶかたさんが、これおすすめやでっていうか、そういう、どういうこう、こういうトレーニングしてますよ、的ななんかありますかね。
まず俺、朝起きたら例えばトイレ水飲んで、それから、1回近くの公園まで、軽く歩いて、散歩なりジョギングするわけですよ、ね。
はい、はいはいはいはいはいはい。
それがすげえ大事だと思ってますね。
火を浴びながら、いわゆるセロトニンがいろいろこう出てきて、幸せホルモン出てるで、みたいな、そういう感じですよね。だからイメージ的には。
あと、なんですか、脳の筋肉の中の一種って考えると、なんだ、いきなり寝てた状態が、から頭フル回転させようと思っても、
はいはいはい、はい。
多動しないらしいんですよね。で、体が、あの、動いて、動いて起きたんだっていうことが、に慣れて脳も、あの、なんだ、回転が速く、通常運転になるわけですよね。だから、まずは、体を動かして、で、あと、朝食を取らないで、まあ、例えばコーヒーとか、まあ、紅茶とか飲んで、その、飯を、例えば、前の夜、9時に食べて、その後何も食ってなかったとしたら、まあ、まず7時の段階で、朝7時の段階で12時間空腹なわけじゃないですか。お腹が固まったわけじゃないですか。それを14時間とか、まあ16時間伸ばしたところで昼食食べて、夕食食べてっていう、そういう2食で、あの、ファスティングをちょっとして時間を必ず、
今まさにトレンドのファスティングですね。はいはい、わかりました、わかりました。
そうですね。はい。
いや、まあ、あれですか、その、食事の間隔の時間っていうのは、いつも十何時間空けるっていうのは自分の中で決めてるんですか？
そうですね。だから、よっぽどお腹減りましたとか、あと、例えば旅行に友達と行っててね、朝食の、イベントっていう状態じゃなければ、うん、朝飯はもう絶対抜いて、そう、ブレックファーストも、あれ、あの、ファスティングの部分をブレイクするっていう。
はいはいはい。
っていう、あれから来てるみたいな。
そういうことか。なるほど。あ、そういうこと。あ、はいはいはいはいはい。なるほど、なるほど、なるほど。
で、まあ、ね、あの、なんか体にいいとかね、あの、ご飯を食べなさいとかっていう、それは確かに学校行ってお腹減っちゃったら集中できないとか、仕事行ったらね、あの、飯食い行っちゃうとかではできないし、食べる時間がないってとかっていうのもあるんで、僕はサラリーマンの時はご飯食べてたけど、その、リタイアしてからだんだん朝飯を食わないっていうのが普通のルーティンで、なおかつその方が調子がいいっていうのが分かってきたんですよ。
はいはいはいはいはいはいはいはい。なるほどなるほど。そういう感じで過ごされてるわけですね、ほんなら。
そうですね。で、その代わり、一食が野菜ジュース、野菜スープで、もう一食がラーメンでも、チャーハンでも別に、ステーキでも好きなものを食うみたいな。
でも、かなりカロリー的にも抑えてるっていう感じですか、ほんなら。
そう。まあ、そうですね。だから、うん、そうですね。あの、はい。だから、あとストレスがそんなに、あの、やっぱサラリーマンと比べて、全然少ないんです
か。わかります、わかります。はい、はい、はい。
で、変なものを完食バンバンバーって、食うっていう、衝動を抑えられるんですよね。
え、ウカテさん自身はそんなにお酒をじゃ飲んだりしないんですか？お酒自
身。あ、お茶ですか？
お酒です、お酒。
あ、お酒は、うん、あの、お付き合いで外で飲む。で、家では一週間に一遍、その晩酌をするかしないかみたいな、
ね。それぐらいなんですね。なるほど、なるほど。
はい。
はぁ。え、ほんで、飲み物とかはお茶ばっかり？
はい。飲み物は基本、あの、ホット紅茶。を、家では飲んでますね。はい。
だいぶ気使ってありますね、ほんならもう完全に。
あ、いや、だけど、そう、気使って、これが、ルーティンとなってしまったのか、ちょっとそれはちょっと、わかんないですけど、ずっとこのスタイルなんですよね。
苦痛ではないわけで、まず習慣化されて、苦痛は全くないんですね、だからそれで。
ないっすね、はい。もう別に、ドリンクに砂糖を入れるとかっていうのも、その、よっぽどなんか特別な、ことじゃない限りは入れるわけじゃないとか、
うぶかたさんはじゃあその、あのさっき筋肉が4キロぐらい落ちたって言いましたけど、
はい、
まあ、はい、今自身はその自分の中で考えてる理想体重には一応近づいてるんですか、ほんなら。
あんまり理想体重はまあ維持してないけど、まあ、うん、多分健康はこんなもんだろうっていうところに近いところにいると思いますよ。
今自身体で、例えばなんか、今年なんかこんなお医者さんに長いこと言ったとか、そんなのなかったですか？
あの、嵐さんのリコメントにより、うん、あの、区の、検診とかすごい安いんですよ。
はいはいはいはいはいはい、はい。
だからそれ受けた方がいいよって言われて、うんうん、じゃあ、ちょっといくらめんどくさいけど、まあ確かに心配っちゃ心配なんで、一回、うん、はいはいはい、その現役の時は毎海外出張行く前と毎年一回は、健康診断受けさせられてたんで、まあたまに受けようかなと思って、うん、受けたら何にも、あの、なんですか、悪いとこなかったっていう
結果で。数字的には全く、その、あれですね、出なかったわけですね、本当に。
数字的におかしいのは出てなかった。出てってことで、はい。
それは素晴らしい。これ、コレステロールとかも全然、全然、なんもなく。
はい。あの、全部数値内ですね、はい。
素晴らしい。あ、ペルペルは、あれ、やっぱり、今、運動毎日してますんで、
いいですね。
まあそうだ、ジムは毎日行ってますけど、その、悪玉コレステロールがどんどん減っていって、 ジェンダーがかなり増えていってっていうので、でもね、数字はね、ちょっと超えてるんですよ。超えてるけど、一応、まあ、先生的にもずっと同じ先生見て、だから同じ病院でやってるんでね。だから、もう、すごく、まあ、いいようになってきてるから。で、ジェンダーが結構普通の人よりも多いから、まあまあ、数字ちょっと超えてるけども、トータルしたら、でもまあまあ、ええんちゃうかな、みたいなこと言ってくださったんで、まあ、そのままやってるんですけども、でも、お酒はね、毎日飲んだりしてて、ちょっとその辺、ちょっとやばいかな、思いながら。
毎日飲んじゃうんですね。
毎日飲んじゃいますね、これは。どうしても。
ああ、なるほど。
どうしてもその、食べてはいけない夜中にも食べちゃってるところがあって、今ちょっと、うぶかぜさんのその辺を聞いて、やっぱり何回こう、身近な人がちゃんとやってるとの聞くと、ちょっとやっぱり、ああ、やっぱりやらなあかんかな、みたいな。そう、思うので。
朝飯をなくしちゃってドリンクだけにするとか。
ああ、それは野菜ジュースとかそういうのが一番いいってことですか、なら。
あ、いや、まあ、野菜ジュースがいいとは思うんですけど、でも、私、野菜ジュース作るのも買っとくのもめんどくさいんで、だから、あったかい、あったかいお茶だけで。
なるほど、なるほど。それでも構わないってことですね。
うん、でも、ペルさんだったら、何ですか、こう、なんかまだ潰し効くじゃないですか。お腹が減ったってなったら別に、例えば、
はい、はいはいはい。
パクって軽いものを食べるっていうのはできるわけじゃない
ですか。できます、できます。はいはい、できます、できます。はい、はい。
だから、朝飯をな、とりあえずなくしちゃえばいいんじゃないか。そうすると、片付けとか、なんですかね、準備片付けとか、いろんなものが、ショートカットできるんで、時間的にも助かるんですよね。
ウブカトさん自身はその今までになんかこう、大病患ったりとか、なんかちょっとこう、体が体調悪くなって、こう、一時病院に帰るとか、そういう機会っていうか経験とかあったんですか、今までは。
で、怪我じゃなくて病気だったらない、うん、ないと思う。
あ、ないんですね。
はい。
ああ。まあ、ペルペルの場合、一回網膜剥離をして、ちょっと視力失ったっていう経験があったり、
あ
と、今年は、その、久しぶりにこう、歯医者に通うって経験があって、で、なかなか、その、まあ、虫歯、奥歯なったもんで、でそれで、それをちょっとこう、治療しててやるんだったら、そんなに今まで歯医者も行ったことなかったもんで、だから、こんなに時間かかんねんな、みたいな。歯医者、こういろいろ削って直したりいろいろするのに、まあ最初の歯石取ったりからやらなあかんでって言われて、歯石取るから始まったんですけど、7月から12月の過去までかかってて、5ヶ月かけて週に1回ずつ行くってことをやってて、まあ、こんなにかかるもんなんやな、歯医者って、ってとは今年思った、まあちょっと発見ではあったんですけども。
じゃあまあでも、歯が健康だったっていうことでいいんじゃないですか、
そうですね。
年齢も。はい。
そうです。まあ、歯とかが、やっぱり、ダメになると食べるものが食べれないんで、まあ、これは自分にとって本当に良かったんですけれども。
ああ、はいはいはい。
じゃあ、まあ、うぶかたさんにとって、その、まあ、健康は健康すごい気を使われて、で、特にその、カロリーのことも考えられて、はい、まあ、やられてるってところなんですけれども、はい、さあ、ちょっと、一回、また、お金の話に戻しますけどもね。
はい。どうぞどうぞ。
それで、まあ、まあ、一番でも、簡単といえば、まあ、この今の世の中的に言えば、
はい、
やっぱり株とか、それから、ま、金の ETF とかあったら買いやすいところがあるんですけど、はい、まあ、外国の海外の、はい、ETF もあるんですけども、うむかてさん、今ちょっとその、アメリカブームじゃないですか、今、はい、アメリカ投資ブームと言いますか。
S&P500 とか、そういった、こう、でかい株とか。
そうで、この辺についてなんか意見とか、その、感じられてることとかどうですかね。
ああ、どこだっけな、うん、去年買ってから、うん、S&P500 を、だいぶポジション減らしたんですよね。どう、夏だったっけな、はいはいはい、あ、これなんか下落するなという、なんか気がしたんで、とりあえず全部利確、はいはい、ほぼ利確しちゃって、ますね。そこの S&P500 とかに関しては。
はいはいはいはい。
あ、じゃあ、ただチャート的には今伸びてる、まだ伸びてくる、まあ、上をトライしそうな感じが、
はいはい、
しなくもない。
まあ、このテーパリングの時に一旦また下がる可能性がありますけど、そこでまたどう上がってくるかという、そこでしょうね、多分。まあ、どう分からないというか。
まあ、分かんないですけどね、はい。だから、テーパリングになったら、株は上がりづらいのは間違いないですよね。あと、アメリカもコロナで相当そのお金、何百兆円ですかね。
はいはい。
何百兆円分も、金吸っちゃってるわけですから。でも、ドルの価値が薄まってるわけですよね、基本的には。だから、だけど、その、ドル安にならないように、もうすでにその、頭のいい人たちは、その、なんか、例えば、ユーロを、取り替えとくとか、その国自体の、返事をしてるわけじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
だから、まあ、 結果的に国が、各国がお金をどんどんすり散らしてるんで、うん、まあ金とかビットコインの価格が高くなっていくっていうことが、なんですかね、こう、長期目線で見たらもう、それしかないんじゃないかなと、まずは。
で、その、うかちゃん、金もいずれはちょっとまあ、買うかもしれないし、
はい、
この、
はい、
じゃあ、仮想通貨ビットコインについてはどう考えてありますか？
仮想通貨全体で言ったら、税金に対してがすごい不利なんですよね。
雑所得ですからね。はいはいはい。
だから、うん、そこにあえて、わしコインを、なんですかね、うん、こう、ボラティリティに乗れてすごい取れるっていう人以外は、
はいはいはい、
そこに参入する意味がないっていうか、あと、お金なくしてもいいよっていう金を突っ込むしかないなと。
はいはいはい。そのじゃあ、お金なくしてもいいよってところで、例えば自分の資産の中のまま 10% ぐらいしようかなとかいう考えはありますかないですかこれは。
うん、まあ、一応そのビットコインのウォレットはあって、その何です、どんくらい前かな。まあ、5、6年前には作ってビットコインがなんか 0. いくつ入ってると思うんですけど。
はい、あるんですね。はいはいはい。
ただ、うん、そっから、もうここ3年ぐらいウォレットは開けてないわけですね。多分パスワードとかは全部なんだ、どっかに書いてるんで、それ見れば入れると思うけど、まああんまり、だから、その、なんですかね、コインに対して興味がないっていう感じですね。
はいはいはいはい。なるほど。だまあ、当面の間は、だからもうこの不動産が安定してるので、まあそこを、まあ、はい、維持しつつ、まあ、
そう。
今でもその不動産についてどうですか、その、なんか、手間がかかることとか、そんなもう今となってもないですか、どうなんですかね、これ、今は。
うん。まあ、手間は、うん、例えば、今年言ったら、給湯器じゃなくて、すいません、なんだよ、水を吸い上げて、各ところに供給するなんとかポンプみたいなのが。
ああ、ほうほうほうほう。はいはいはいはいはい。
で、一等物なんで、うん、あ、それを直されてるけど、多分、90何万ぐらいいったんですね。
はいはいはいはいはいはい
はい。はい。ポンプって二つついなんで、結局、1個100万ぐらいで、はいはいはいはい、まあ2個100万みたいなもんなんですけど。まあ、まあそういった、なんですかね、不確定要素もたまには出てきますけど、
はいはいはいはい、
やっぱり、うん、もう LINE が繋がってれば別に海外行ってる間にね、トラブルがあったとしても、これをやってくださいって、もう向こうの管理会社もわかってるわけなんで、で、なおかつ今は、その、なんですかね、こう、コストを下げるために、うん、プロパンガスの会社の社員とかを、
はいはいはいはい。
に、お中元とかお歳暮とか付け届けをやって、その、うん、選定とか、
うん、あ、やってくれますか？そういうサービスもやってくれる？
いや、まあサービスというか、それはもうネゴシエーションにより、もう毎年やってもらってるんですよ、ここ。で、なおかつ、来年、もう12月から何やってるか言ったら、クリーン、清掃会社を断って、その担当者に小遣いを振り込んで、うんうんで、何ですか、掃き掃除とかっていう、うんうん、とか、あとゴミが放置されてますっていうのも全部回収してもらうようにしてるんですよね。
それはプロパンの会社にやってるってことですか、それは。
そう。プロパンの会社の、その会員の担当者に、やってもらうことでコストも下がってるわけですよ、トータル的な。
いや、それすごいですね、それは。それは今、うん、そういうふうにプロパンの会社がやるような流れになってきてるのか、
それ
の、
これ、それ個人的に、その、だから、その、なんですか、もう付き合いも何年もやったってるわけだし、うん、で、はい、うん、担当者、前の担当者もうすごい仲良くて、今、別の支店の支店長かなんかやってるんですけど、
いや、なるほど。
そういった流れで、今の担当者も、なんかこう、なんですか、こう、ちょいちょい、こう、お願いすることもあり、お願いしてもらったら贈り物を送って、いう関係があるので、今回お掃除の方もお任せさせて、するということで。
これは、分かる人にはめちゃめちゃ分かる大切なポイントだと、はい、ペルペルも、聞いて思ったんですよ。はい、っていうのは、やっぱり、不動産投資、難しいと。はい、まあ、確かにその、いろいろ、減価償却のこととか、法律のこととか、はい、まあ、いろいろ税金のこととか、難しい部分はありますけれども、はい、でも、その、はい、株式投資と不動産投資の大きな違いっていうのは、株式投資は一匹狼でも戦っていけるけれども、はい、不動産投資はやっぱりチームと言いますか、はい、どんだけこういろいろ自分がいいメンバーをこう集めてくるのかというか、つながりを大切にするのかというところがやっぱり大事になってくる投資なので、今のを聞いて、はい、あ、さすが生方さんと。もう旅させたら、その辺で生産者とルート繋がるような、こんなちょっと新しい旅してるで、みたいな。では、やっぱり不動産投資となりますと、やっぱりそんなところで、 まあ、まあ、その、大家さんと、その、プロパン会社とは、まあ、確かにこう、昔からつながりは深いですが、まあ、そこまでつながりやってるんかいな、みたいな。それはちょっと、なかなか、ええ、勉強になりましたけど、やっぱそうなってくるわけですね、ほんなら。
いや、まあ、そうやった方が、まあ、お互いウィンウィンになりますしね、
はい。はい、はい、はい。いや、それはすごいです。それは、ね、もう、ほんま、ペルペルにとってもいい勉強になりましたね、今のは。あ、やっぱそうやって。
あとは、あれですよ。うんうん、例えば、うん、節水シャワーとか、
はいはいはいはい、はい。
クイズが出たとしたら、うん、アマゾンで、なんですか、節水シャワーのシャワーヘッドを買って、
はいはいはい、はい。
プロバンガス屋さんに、の担当者に届けるわけですよね。
もう、やっといて、みたいな。
あ、で、それ取り替えといて、前のやつはもう捨て、古いやつ捨てちゃってくださいっていう感じで、そうすると、今度、まあ、正確に言うと、なんですかね、その水道、使う水道も抑えられるし、見栄えも綺麗だし、あと、でも正確に言うと、ガス屋さんの使うガスが減ってるんですけどね、そのシャワー。
はいはいはい。
まあ、ただ、それも飲み込んだ上で、まあ、取り替えてもらったりするんで、そうすると、はい、また、毎月水道代が抑えられるとか。
はいはいはいはいはいはいはいはいはい。なるほど。そういうところもちゃんと、やりながら、はぁ、あ。ほんなら、経費自身は、ちょっとやっぱり、あれですか、下がってきてるんですか、ウブカズさんの中では。
な、経費
トータルのそういう、管理費というか、経費っていうのは、だから、今まではよそに頼んでたのも、ここに、やっていたってことも含めた、細かいことも含めた、ちょっとやっぱり下げていってるみたいな感じなんですか、ほんなら。
だから、固定費に関しては下がってきてる。
あ、
まあ、まあ、かなり低いんですけど、
はいはいはい、
それもさらに下がってきてるけど、でも、ね、一発、なんか、例えばエアコンぶっ壊れたら20万とか10万かかるわけじゃないですか。
あ、確かにそうですよね。
あ、だから、それは、なんだ、それは、なんか、そういった、なんか変動費にかを入れちゃうと、まあ、計算はできないですよって感じですね。
その、一棟建てのね、マンションにしたときに、
はい、
水回りのいろんな部分については、はい、どこのやつを入れたりしてるというのは、はい、ウブカさんの中では、それはこだわりがあるんですか？
いや、そんなないですね。だけど、例えば、空室になりました、で、洗面台が古いんで、これ取り替えた方がいいですよって言ったら、
はい、
じゃあどういうものを入れたらいいかって提案してくださいって言って、うん、A か B かみたいな。
あ、
はい、でこれ値段もっと他で見たら安くなってるんですけど、みたいな。はいはいはい、じゃあ他のちょっと頑張りますみたいな。
ああ、そういう交渉しながら。
はい。まあまあ、多分普通の、何ですか、何もよく考えてない人だったら、その工事費がぶっちゃけ倍とか3倍、下手する3倍に乗ってると思うんですけど。
あ、あるでしょうね、そこは。
まあ、そもそも、こいつ渋い大家だし、なんで調べてくるし、比較もされちゃうので、この人もぼったくれねえなっていうことになってるぞ、管理会社では。
なる。あ、そこだ。あれです。産方さんについては、だから、その向こうがまず提案してくるものを見て、で、それで自分で実際調べてみて、で、こうやで、みたいなこと。そういうやり方ですね、ほんなら。
時間にして30分ぐらい時間を使いますけど、それにより自分の相場っていうものも分かるし、ぼったくられるものを防げるんで。
そんな中で、ちょっとごめんなさいね。めちゃめちゃ細かい話聞きますけれども。
はい。
じゃあ、例えば洗面台としましょうか。
はい。
洗面台やったら、いろんな会社がありますけれども。
はい。
産方さんは今ちょっとこれ、まあまあ、その安くてええんちゃうのみたいなのありますか？
いや、ないっすよ。だって、例えばリクシルさんとかは、例えば TOTO さんとかわかんないけど、絶対ライバルがあって同じ。で、その、ほぼターゲット層の、
はい。あるわけ
です
か。はいはいはいはい。
で、なおかつコスパがいい。まずだって投資、の、要不動産なわけですから、
うんうんうん、
その、趣味のとか自分の自宅じゃないわけですから、はいはい、そのコスパの合うものを、その、なんですか、管理会社がかまして提案してくるわけですから。
はいはいはいはいはい。
だから特に、その、なんですよ、僕はその、そこにこだわるってことはないです、
ね。ああ、なるほどなるほど。そこはそんなにこだわってるわけではないんですね、ほんなら。
はいはいはいはい。
一番じゃあ、どこにこだわってますか？そういう、その、細かい管理の、その、中の、そういうものについては。はいはいはい。
まあ、あれじゃないですかね、そのコスパ、その工事及び本体がコスパに合ってるかということと、で、あとは何ですか、あと管理会社の方も、片っ端からね、経費バンバン切ったら向こうの商売に上がんないよっていうんで、ある程度のところで妥協をしてあげるし、
うん、そこですよね、その、さじ加減ですよね。
で、決めてくれ、いい条件で決めてくれたらもう速攻、その、例えばジュース、例えば120本とか、その、
うん、
もう、その、社員が10人ぐらいいたとしても、みんなバンバン飲めるぐらいの、コーヒー、缶コーヒーとかを、何ですかね、 ボンと送ってあげるとか。
なるほど、なるほど、なるほど。そういうところもやりながら。
そうですね。そういうのがないとね、この、こいつのために頑張ろうってにはなんないじゃないですか。
そりゃそうですよ。人間、あれですからね、相手もね、そりゃ。
あ。こっちも、それをやることによってお願いもできるし、なんですかね、こう、気持ちよく対応もしてもらえるしっていうか。
なるほど。え、これほんならその、不動産についてはね、はい、今、まあ、新しく購入するってことはもうこれからあんまりしない。
そうですね。
維持しつつ、ずっとこう持ち続けるみたいな感じのやり方なんですね、ほんなら、
うかたさんは。そうですね、はい。
まあ、なかなかちょっとまあ、時間の方が来ましたけれども、ちょっと不動産投資のお話も聞けて、はい、まあ今回年末になんとですね、はい、産方さんが来てくださったということで、はい、まあというこのきっかけというのはですね、産方さんの方がですね、こう、YouTube のフェルミお金大学の方でも、ちゃんと攻めの節約の、はい、いろいろ宣伝というか、なんでしょう、これ紹介されて、
そうですね、フェルミの方が。それを、ノーマークで気づいてなくて、ペルさんからはフェルミお金大学出てますよ。
出てますよ、的な。
ああ、
いや、だから、
感じだったんですけど。
なかなか感動はありましたね、やっぱりちょっと。あ、産方さんこんなところで出てるって、みたいな。たまにね、でも産方さんだと、あの本屋さんに行った時に雑誌で、産方さん乗ってるやん、みたいな。で、よく感動したのはね、ゴンザレさん多いじゃないですか。
マルゴンさん。
マルゴンさんの旅の本の後ろ見たら、あ、産方さん名前乗ってるわ、みたいな。
ああ、ありがたいんですよね。
そう
です
ね。ああ、っていう、そういう、たまにね、そういう感動があるので、結構楽しいですね。上田、どうですか、またメディアに出られたりとか、その辺はなんか予定とか、意気込みとかないんですか、
うん、体にいいっていう2月号、
はい、
体にいいことっていう女性雑誌の2月号で、
はい、
なんですかね、そのお金に関する特集が今、特集されてるのと、あと、なんだっけな、これ、家主と大家っていう雑誌、
はいはいはい、あります、あります。
あれも、もうインタビュー終わってるんで、何月ですかね ?1 月なのか2、2月なのか3月なのかわかんないですけど、もう乗る予定ですね、はい。
あもう、嫉妬するぐらいも伸びてこられてますね、もう。
いや、とんでもないです。でもダイヤモンド財とか、はい、財とか乗りたいですね、やっぱり。
乗りたいですね、やっぱり。もう、それ乗ってくれたら、ペルペルもまた、ああ、乗ってるわって喜びもありますし、ちょっともう、ますます、産方さん目指してね、ペルペルも今年1年また、じゃあ頑張っていきますので、最後にですね、また
、はい、
皆様に、銀座100年大学についてのお知らせをどうぞ。
今、投資の義務に上場している土屋ホームという会社が、はい、銀座100年大学という大学を開校いたしましたと。はい、それで、私の知り合いの講師とか、先生方も今、一週間に一遍とか、喋ってるんですね。
はいはいはい、
で、非常に、今、リーズナブルな価格で、聞くことができる。ズーム参加も OK です。ズームの場合2500円なんですけど。だから、ぜひ、銀座100年大学というふうに検索していただいて、気に入った、なんですかね、先生のとか聞きたいという講義があったら、受けられると、今だったら値上がりする前に聞けるので非常にいいということですね。はい。
はいはい。まあ、そういうプロジェクトにも参加され、旅をしたら、またいろんな新しいつながりも作ったりとか、さらに、どんどんどんどんいろいろされていくと思いますけども、また皆さんもですね、2022年、素晴らしい土地にいただくとともに、そして、産方さんもまたさらに大きくなってもらって、またいいネタをこの番組にも、皆さんにお知らせしていただけたと思いますので、産方さん、今回はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
それでは皆さんにとってもいい年でありますように、おやすみなさいませ。
おやすみなさいませ。